4ページから17ページ。市政ニュース4ページ。葛城市地域クラブ指導者人材バンク登録者募集。問い合わせ学校教育課。電話0745-44-5108。市教育委員会では学校部活動の地域移行に向けて各種目に関する豊かな知識や経験、優れた技能等を有する地域人材を部活動、地域クラブの要請に応じて紹介できるよう、葛城市地域クラブ指導者人材バンクを開設しています。皆様の知識、経験、技術をぜひ葛城市の子どもたちに、次の二次元コードより指導者候補登録をお願いします。二次元コードが載っています。登録後、部活動、地域クラブからの希望と登録者の条件が合致した場合、ご連絡させていただきます。詳細は市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。自転車用ヘルメット購入費補助金、問い合わせ、生活安全課、電話 0745-44-5011。多くの方に自転車用ヘルメットを着用していただけるよう、ヘルメットの購入に対する補助があります。対象者、自転車用ヘルメットを購入した本人、またはその保護者で購入時及び申請時に市内に住所を有する方、年齢不問、補助額、購入費用に2分の1を乗じて得た額、100円未満切り捨てで上限は2000円です。その他主な要件。1、対象となるヘルメットは SG マーク等の安全基準の認証を受けていること。2、申請期限は購入日の翌日から起算して1年以内。3、ヘルメットの使用者1人につき1回限り。4、申請時に通帳と印鑑が必要。詳細は市ホームページをご確認いただくか、生活安全課までお問い合わせください。二次元コードが載っています。感震ブレーカー購入費補助金。問い合わせ生活安全課。電話 0745-44-5011。安心安全なまちづくりを推進するため、地震時の通電火災等を防止する有効な手段である感震ブレーカーの購入設置費用の一部を補助します。対象者、自己所有の市内住居に在住し、当該住居に感震ブレーカーを設置する方、分譲マンションか、補助額、購入設置費に2分の1を乗じて得た額、ブレーカーの種類により補助上限が変わります。その他要件、設置費用を確認するための領収書、設置確認のための取り付け前後の写真が必要になります。また、対象機器を確認できるものも必要になります。詳細は市ホームページをご確認いただくか、生活安全課までお問い合わせください。二次元コードが載っています。子育ての仕事就職フェア、問い合わせ、奈良県保育人材バンク、電話 0744-29-0160。 奈良で子育てのお仕事を始めませんか？会場では多くの保育施設とお仕事に関する面談が行えます。お気軽にご参加ください。時、11月9日土曜日11時から16時。ところ、橿原文化会館2階展示室。参加費無料。申し込み不要。当日参加か。無料託児あり。予約優先。二次元コードが載っています。すべての青少年の健やかな成長を願って、11月は子ども・若者育成支援協調月間です。子ども・若者の健全な育成は、大人一人一人の責務です。対話や体験活動の充実に心がけましょう。家庭の重要性を認識し、 しつけやあり方を振り返りましょう。子ども、若者の多様な社会参加を支えましょう。葛城市教育委員会、葛城市青少年健全育成協議会。令和6年、能登半島地震義援金について。問い合わせ、生活安全課。電話、0745-445011。1月1日に、能登半島にて発生した大地震で、被災された方々への義援金の受付のため、市内の公共施設16カ所に募金箱を設置しております。9月中にお寄せいただいた義援金5万1420円は、10月21日に全額日本赤十字社を通じて、令和6年能登半島地震義援金として寄付させていただきました。9月30日までに募金箱及び市役所へ直接お寄せいただいた市民の方や各自治会、団体様からの義援金総額は289万1014円となりました。皆様の温かいご支援に感謝申し上げ、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。なお、葛城市では義援金の受付を引き続き行い、被災地を支援してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。5ページ、電子契約サービスの運用開始。問い合わせ、関西課、電話 0745-44-8217。 令和7年1月から葛城市との契約手続きにおいて、従来の書面による契約に加え、新たに電子契約サービスの運用を開始します。このサービスはインターネットに接続し、電子メールを受信できる環境があれば、パソコンやスマートフォンで契約締結が可能となります。電子契約では、契約書に収入印紙を調布する必要がないなどのコスト削減、契約締結までのスピードアップ、契約書の紛失リスク低減などのメリットが挙げられます。ぜひご利用ください。詳細は市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。チラシやパンフレットを置きませんか？問い合わせ、商工観光プロモーション課。電話 0745-44-5111。年間100万人以上が訪れる道の駅葛城に併設されている観光インフォメーションには、チラシやパンフレットなどの情報資料を設置する情報ラックがあります。イベント告知や企業 PR をしませんか？設置を希望される場合は、商工観光プロモーション課へお申し込みください。なお、応募多数の場合や、掲載内容等によっては、設置できないことがあります。葛城税務署からのお知らせ。事前予約制で年末調整説明会を開催します。時、11月26日火曜日、27日水曜日、説明会、10時から11時、定員確実40名、個別相談、13時から16時、定員確実6名。ところ、葛城税務署3階大会議室、大和高田市西町 1-15、申し込み、問い合わせ、葛城税務署法人課税第一部門、電話 0745-22-2842、申し込み期限、11月20日水曜日まで、個別相談随時受付、要予約。不法投棄ゼロ作戦、強化週間。問い合わせ、奈良県廃棄物対策課。電話 0742-278746。 11月4日から10日は、不法投棄ゼロ作戦強化週間です。県民総監視による不法投棄ゼロの環境を目指し、特別パトロールなどの取り組みが行われます。詳細は県ホームページをご確認ください。 次元コードが載っています。国民年金基金へのご案内。国民年金へゆとりをプラス、自分で選べる公的な個人年金。問い合わせ、市民窓口課、電話 0745-445002。 国民年金基金は国民年金法に基づいて運営され、国民年金、老齢基礎年金に上乗せして老後にゆとりをプラスする、安心してご加入いただける公的な個人年金です。加入対象者、20歳以上、60歳未満の自営業など、国民年金第1号被保険者で保険料を納付している方、60歳以上、65歳未満、あるいは海外居住されていて国民年金に任意加入中で保険料を納付している方、ただし国民年金の保険料を免除されている方、一部免除、学生納付特例、納付猶予を含む、や農業者年金加入の方は除きます。国民年金基金の加入のメリット。終身年金なので一生受け取れます。加入時に年金額が決まり、掛け金額も一定です。掛け金は全額所得控除の対象なので税金がお得に。万が一の時にはご家族の方へ遺族一時金も支給。 B 型を除く。ライフプランに合わせて年金額や受取期間を設定できます。資料請求、問い合わせ、全国国民年金基金近畿支部、郵便番号 541-0044、 大阪市中央区伏見町 3-3-8、 淀屋橋花見 KAKEN ビル2階、電話 0120-65-4192、 通話料無料。6ページ、守りたい未来があるから火の用心。秋の全国火災予防運動、11月9日から15日まで。問い合わせ、葛城消防署、電話 0745-69-7171。空気が乾燥し、風が強くなるこの季節、ちょっとした不注意から火災が起こりやすくなります。地域防火の第一歩は、まず家庭の防火から始まります。大切な日々の暮らしや、かけがえのない命を火災から守るため、次のことを心がけましょう。住宅防火、命を守る、10のポイント。4つの習慣。1、寝たばこは、絶対しない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。1、火災の発生を防ぐため、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。2、火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、火災の拡大を防ぐため、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火・防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。歴史・博物館ガイド。電話 0745-64-1414。 歴史博物館情報の二次元コードが載っています。市制20周年記念事業、国重要無形民俗文化財指定記念、第25回特別展、鯛間寺練り供養、会式を彩るもの。 大間寺練供養は、令和6年3月に国の重要無形民俗文化財に指定されました。そのことを記念して、会式を彩る衣装やお面などを展示しています。特別に制作した映像を通して、地域の歴史的魅力を再発見していただきたいと思います。会期12月8日日曜日まで、所、歴史博物館1階特別展示室、歴史博物館図書館関連事業、お話し会アットマーク歴史博物館、時11月10日日曜日14時から、テーマ、葛城の昔話、中将姫物語、ほか、申し込み、不要。なお、図書館所有の大間寺に関する本も展示中。特別展記念講演会、葛城学へのいざない。3回あります。1、時、11月16日土曜日、14時から16時30分。演題、大間寺25菩薩来迎へ。菩薩装束上位。歌唱の復元新調。講師、明石文夫さん。株式会社川島織物セルコン、生産部技術顧問。演題、大間寺練供養会式と菩薩講。講師、葛本雅宗さん。大間寺五年院住職。2、時、11月23日土曜日、14時から16時。演題、極楽往生を求めて。中世浄土教の世界。講師、船田純一さん。金城学院大学教授。3、時、11月30日土曜日、14時から16時30分。演題、練供養の形態とその比較。講師、福持正幸さん。京都市文化財保護課主任。文化財保護技師。演題、練供養を描く絵画とその周辺。講師、北沢夏樹さん。奈良国立博物館学芸部情報サービス室長。いずれも、ところは、歴史博物館あかねホール。定員、確実200名。参加無料。なお、定員になり次第締め切り。申し込み、電話または窓口で申し込み。7ページ。社会保険料控除の申告資料を送付します。確定申告、市・県民税申告、年末調整、問い合わせ、税務課、保険課、介護保険課、市民窓口課、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付確認書をはがきで1月下旬に送付します。納付確認書、社会保険料納付確認書とは、確定申告、市・県民税申告等で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和6年中に納付された金額が対象です。給料や公的年金から天引きされている分は除く。勤務先などで年末調整を受けるとき、領収書等で申告、保険料などの領収書や振替口座の通帳の金額で申告してください。納付確認書は税務課もしくは総合窓口課で無料で発行しています。次の本人確認書類を持って申請してください。なお、勤務先からの問い合わせは対応いたしません。本人確認書類、1点で良いもの、マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、パスポートなど、2点必要なもの、 健康保険非保険者証、年金手帳、社員学生証、通帳、クレジットカード、診察券など氏名が確認できるもの。なお、同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状、任意様式かが必要です。国民年金保険料の控除証明書を11月、2月に送付します。控除証明書、社会保険料控除証明書とは、確定申告、市・県民税申告、年末調整で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和6年中に納付された金額が対象です。また、過去の年度分を追納または高納された保険料、家族の保険料を納付された場合も対象です。控除証明書は日本年金機構より送付されます。納付時期と送付時期。1、令和6年1月1日から9月30日に納付された方は、10月下旬から11月上旬に送付。2、今年1回目の納付が、令和6年10月1日から12月31日までの方は、2月上旬に送付。社会保険料控除証明書に関する問い合わせ先、年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-003-004、050から始まる電話でかける場合は、電話 03-6630-2525、受付期間平日8時30分から19時、第2土曜日9時30分から16時。なお、土曜、日曜、祝日、第2土曜日を除く、および12月29日から1月3日は利用できません。8ページ、農地を貸したい方、借りたい方を募集。奈良担い手農地サポートセンター、問い合わせ、農林課、電話 0745-44-5110。奈良担い手農地サポートセンターでは、農地を貸したい方、借りたい方を募集しています。農地の出し手、貸したい方から、農地を借り受け、受けて借りたい方へマッチングします。奈良担い手農地サポートセンターは、法律に基づき、県知事の指定を受けた公的機関ですので、安心してご相談ください。高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理してほしい。農地を相続したけど農業はしないので誰かに貸したい。農業経営を拡大したいので農地を借りたい。新規に本格的に農業を始めるので農地を借りたい。農地中間管理事業で農地を貸借するまでの流れのフローチャートがあります。募集期間、出して、貸したい方、随時受付。受けて、借りたい方、随時受付し、年12回、毎月公表します。対象農地、市街化区域以外の区域にある農地。なお、センターが農地を借り受ける条件は、農地として利用が困難でないこと、十分な受け手が見込めることです。受け手の氏名、希望地区等をインターネットで公表します。公表は年12回、毎月行います。問い合わせ、公益財団法人、奈良担い手農地サポートセンター、農地中間管理機構、郵便番号 634-0065、奈良県橿原市畝美町53番地、電話 0744-21-5020、ファックス 0744-29-8125、 ホームページ http://www.nara-ninanou.sakura sakura.ne.jp/9
ページ市町村税県税の一斉滞納整理滞納者に対する差し押さえを強化します。問い合わせ税務課収納促進室電話0745445010市税収入の確保と徴収率向上のため今年度も11月12月を市町村税県税の一斉滞納整理強化月間とし県と共同で差し押さえをはじめとする滞納整理に取り組みます。滞納者と取引のある金融機関や勤務先などに対し法律に基づく財産調査を行い預金や給与を発見すればそれらを差し押さえ強制的に徴収して滞納分に充当します。納税はあなたの義務。福祉や教育などのサービスは市税が財源の一つです。市税を滞納すると市の財政を圧迫し市民サービスに支障をきたすことになりかねません。また納期内に税金を納めている皆さんとの公平性を欠くことになります。市税は納期内に納付してください。納期限を過ぎた場合は督促上の送付経費や徴収の人件費などを市税で負担することになります。延滞金などは必ず納める必要があります。納期限までに納めなかった場合延滞金や督促手数料が別にかかります。納期限までに納めた人との公平を図るため必ず納めていただく必要があります。延滞金は銀行などでお金を借りるよりはるかに高い率です。延滞金とは地方税法に納期限を経過すると延滞金を徴収しなければならないと定められています。延滞金は年率 14.6% で計算されます。ただし、特例により、令和6年中は納期限の翌日から1ヶ月間は年率 2.4%、納期限から1ヶ月経過後は 8.7% です。スマホやコンビニでも納付ができます。口座振替での納付や市役所、金融機関窓口での納付に加えて、スマホや納付書に記載のあるコンビニでいつでも納めることができます。納付書に二次元コードやバーコードがついていること、納期限内であることを確かめて納付してください。取り扱いができない場合があります。1、納期限を過ぎている。2、二次元コードやバーコードの印字がない。ほか、事情がある場合は必ず相談を。失業や病気などやむを得ない事情がある。納期限を過ぎてもすぐに納付できない。など、このような時はそのまま放置せず、納付計画の相談のため、早めに市役所にお越しください。相談がなかった場合は、納付の意思がないものとみなし、差し押さえなどの滞納処分が取られる可能性があります。また、虚偽の申し出をした場合や、納付計画を守らず不履行になった場合は、滞納処分を行います。相談は、直接窓口へお越しください。電話の相談は本人確認ができず、滞納情報の漏洩につながる恐れがあります。必ず納期限内に納税通知書、本人確認書類を持って、税務課収納促進室、新庄庁舎1階までお越しください。お買い物は奈良県内で、県内でお買い物やお食事をすれば、消費税 10% のうち 2.2% が地方消費税として県の収入となり、その半分が県内市町村に交付されます。地方消費税は 県や市町村の貴重な財源であり、私たちの身近な暮らしを支えています。奈良県市町村、奈良県地方消費税啓発推進協議会。詳細はこちらと二次元コードがあります。萌え、心の相談室、精神保健福祉電話相談事業、問い合わせ、社会福祉法人、萌え、電話、0743-54-0821、眠れない日や気分が落ち込む日が続く、精神科への受診や薬への不安、やる気が出ない、など、辛い気持ちを傾聴し、精神保健福祉の情報を提供します。秘密厳守。時、12月2日月曜日から6日金曜日、9時から21時。相談電話番号、12月2日から、電話、0743-85-5639。10ページから12ページ。令和5年度決算、令和5年度の決算が議会で審議され認定されました。問い合わせ会計課、電話 0745-445001、財政課、電話 0745-445012、一般会計歳入187億、8461万円。歳入の円グラフがあります。自主財源 32.0%。自主財源とは、市が自ら収納、徴収したお金のこと。安定した行政運営には、歳入総額に対する割合が大きいほど望ましい。自主財源内訳、市税、市に納めていただいた税金、市民税、固定資産税など、44億7475万円、23.8%。繰越金、前年度決算での剰余金、7億374万円、3.7%。使用料及び手数料、施設の使用料や住民票等の交付手数料、1億7932万円、1.0%。諸収入、延滞金、預金利子、雑入など、1億6724万円、0.9%。繰入れ金、基金から一般会計に繰り入れたお金、1億6564万円、0.9%。その他、寄付金、分担金及び負担金、財産収入、3億2678万円、1.7%。依存財源、68.0%。依存財源とは、国や県の基準により交付されたり割り当てられたりした収入のこと。依存財源内訳。地方交付税、所得税等の一部から地方公共団体に交付されたお金、52億7136万円、28.1%。国庫支出金、市が行う事業などに対し国が交付したお金、33億3749万円、17.8%。市債、事業などを行うために国や金融機関から借りたお金、17億1760万円、9.1%。県支出金、市が行う事業などに対し県が交付したお金、12億6801万円、6.8%。地方消費税交付金、地方消費税の一部について県から市に交付されたお金、7億9850万円、4.3%。その他、 贈与税、交付金など、3億7418万円、1.9%。円グラフ終わり、市民一人当たりが支払った市税、118,248円、内訳、市民税、52,523円、固定資産税、53,235円、軽自動車税、3,269円、市タバコ税、9,221円。一般会計歳出、184億108万円。歳出の円グラフがあります。内訳、民生費、社会福祉や高齢者、児童福祉などに、75億2366万円、40.9%。教育費、学校教育や社会教育に、22億738万円、12.0%。総務費、市の財産管理や戸籍、税務などに、20億2974万円、11.0%。交際費、市が借りたお金の返済に、19億2812万円、10.5%。土木費、道路整備や公園管理などに、15億7555万円、8.6%。衛生費、保険や環境、ゴミの処理などに、14億6977万円、8.0%。消防費、消防活動などに、5億5231万円、3.0%。農林商工費、農林畜産業の振興や商工観光などに、4億7571万円、2.6%。諸支出金、基金、貯金への積み立てなどに、4億5276万円、2.4%。その他、議会の運営や災害復旧などに、1億8609万円、1.0%。円グラフ終わり。歳入、歳出、差引額、3億8353万円。市民一人当たりに使われたお金、486,261円。内訳、民生費、198,818円。教育費、58,331円。総務費、53,637円。交際費、59,502円。土木費、41,635円。衛生費、38,840円。消防費、14,595円。農林商工費、12,571円。諸支出金、11,964円。その他、4,918円。なお、市民一人当たりの金額とは、その年度の総合計を、令和6年4月1日現在人口の 37,842人で割った数字です。一般会計、歳出、税出別、表があります。税出別区分、主な内容、金額、構成費の順にお伝えします。税出別区分、扶助費、児童手当、乳幼児、高齢者等の医療費助成や生活保護費など、金額、41億5415万円、構成費 22.6%、人件費、職員や特別職の給与、議員及び各委員の報酬など、31億7951万円、17.3%、 普通建設事業費、道路等の整備など建設事業にかかる経費、27億5456万円、 15.0%、 物件費、消耗品費や委託料など21億3476万円、 11.6%、 交際費、資材、借入れ金の返済金、19億2794万円、 10.5%、 補助費等、各種団体への補助金や負担金など18億1014万円、 9.8%、 繰り出し金、特別会計へ繰り出した経費17億6874万円、 9.6%、 積立金、基金・貯金への積立金、4億5272万円、 2.5%、維持補修費、公共施設の修繕費など1億2095万円、 0.6%、 投資及び出資金、公営企業への出資金9450万円、 0.5%、 災害復旧事業費、災害で被災した施設などを復旧するための経費311万円、 0.0%、 合計184億108万円、 100%、 表終わり。決算額は四捨五入し満単位で掲載しているため合計等が合わない場合があります。パーセントは決算構成比です。特別会計、国民健康保険事業など特定の事業を行うため一般会計と区分して経理している会計、表があります。会計名、歳入、歳出、差引額の順にお伝えします。国民健康保険特別会計、歳入38億9434万円、歳出38億8290万円、差引額1144万円。介護保険特別会計、保険事業勘定32億8643万円、32億3798万円、4845万円。介護保険特別会計、介護サービス事業勘定3006万円、3006万円、ゼロ。学校給食特別会計、4億5360万円、4億5334万円、26万円。霊園事業特別会計、2155万円、2073万円、82万円。葛城市高陵町介護認定審査会特別会計、1589万円、1589万円、ゼロ。後期高齢者医療保険特別会計、6億22万円、5億9899万円、123万円。水道事業会計、収益的収支、税抜き、7億1616万円、6億8863万円、2753万円。資本的収支、2116万円、4億8621万円、マイナス4億6505万円。下水道事業会計、収益的収支、税抜き、11億5335万円、11億5295万円、40万円。資本的収支、 4億540万円、7億9947万円、マイナス3億9407万円。表終わり。主な財政指標、普通会計。普通会計とは、他の地方公共団体と比較するために用いる会計区分のことです。葛城市では、一般会計と2つの特別会計、学校給食、霊園事業の各特別会計が普通会計に含まれます。表があります。財政指標、指標説明、令和5年度葛城市、令和4年度葛城市、令和4年度奈良県平均、令和4年度全国平均の順にお伝えします。財政指標、自主的に収入するお金で賄えるか、財政力指数、3カ年平均。指数が高いほど財源に余裕があると考えられる。1を超えると普通交付税の不交付団体となる。0.49、0.50、0.39、0.49。自由に使えるお金があるか、経常収支比率。比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいると考えられる。92.3%、91.6%、93.4%、92.2%。表終わり。なお奈良県平均及び全国平均について、財政力指数は単純平均、経常収支比率は加重平均です。財政・経営の健全度、早期健全化基準・経営健全化基準とは、財政・経営の健全度のいわゆるイエローカード。この基準に達すると、自主的な改善努力による財政及び経営の健全化が求められます。財政再生基準とは、財政健全度のいわゆるレッドカード。この基準に達すると、国の関与による確実な再生が求められます。表があります。財政運営が健全かどうかを判断する指標、健全化判断比率、葛城市の数値、令和5年度、葛城市の数値、令和4年度、早期健全化基準、財政再生基準の順にお伝えします。一般会計等で赤字になっていないか、実質赤字比率、黒字、黒字、13.31%、20.00%、すべての会計で赤字になっていないか、連結実質赤字比率、黒字、黒字、18.31%、30.00%、借金の返済に窮していないか、実質公債費比率、3カ年平均、8.2%、8.7%、25.0%、35.0%、将来世代に付けを先延ばしていないか、将来負担比率、11.7%、22.4%、350.0%。表終わり。続けて表があります。水道・下水道事業の資金不足の割合、公営企業の資金不足比率、葛城市の数値、令和5年度、葛城市の数値、令和4年度の順にお伝えします。資金不足になっていないか、資金不足比率、水道事業、黒字、黒字、下水道事業、黒字、黒字。なお、経営健全化基準はいずれも 20.00%。 表終わり。葛城市はいずれも基準に該当する状況に至っていませんが、 市債の償還状況を踏まえながら、これまで以上に歳入確保、歳出削減に向けて取り組んでいきます。
13ページ。マイナ保険証をご利用ください。問い合わせ、保険課、電話、0745-445003、市民窓口課、電話、0745-445002、12月2日から現行の保険証は発行されません。現行の健康保険証以下保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行、再発行ともに終了します。12月2日以降はマイナ保険証、保険証として利用登録されているマイナンバーカードをご使用ください。今お持ちの保険証は有効期限が切れるまでは使用できます。12月1日時点でお手元にある有効な保険証は12月2日以降も記載された有効期限、最長で令和7年12月1日までは引き続きご使用いただけます。例、国民健康保険、後期高齢者医療保険については、最長で令和7年7月31日まで、負担割合等に変更があった場合を除く、保険証廃止後の対応について、12月2日から、1、マイナンバーカードを取得済みで、保険証の利用登録をされている方、マイナ保険証をご利用ください。2. マイナンバーカードをお持ちでない方、次の申請方法をご確認の上、マイナンバーカードの申請、取得ができます。取得後、保険証の利用登録をしてください。3. マイナンバーカードを取得済みで、保険証の利用登録をされていない方、次の保険証利用登録方法をご確認の上、利用登録をしてください。2、3の方には、現行の保険証の有効期限を迎える前に、資格確認書が交付されます。資格確認書で、これまで通り医療機関を受診することができます。ご自身の加入する保険によって対応が異なります。詳細は保険証の発行元にお問い合わせください。マイナ保険証のメリット。医療費を20円節約できる。現行の保険証に比べて、皆さんの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除。限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。より良い医療を受けることができる。本人が同意すれば、初めての医療機関等でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できます。体の状態や、他の病気を推測して治療を受けたり、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。マイナンバーカード申請方法、保険証利用登録方法。マイナンバーカード申請方法、マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。時、月曜日から金曜日、土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎市民窓口課、大麻庁舎総合窓口課。持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証など、受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。その他手続きの場合、お電話でご確認ください。 保険証利用登録方法。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、紐付け処理が必要です。利用のための紐付け処理は、ご自身のスマートフォンやパソコンで手続きする方法のほか、一部の医療機関、薬局、市役所等でもできます。スマートフォンでの手続きには、マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。マイナポータルアプリの二次元コードが載っています。14ページ。11月は児童虐待防止月間。子どももあなたも守りたい。問い合わせ、子ども・若者サポートセンター。電話、0745-488639。児童虐待かもと思ったら、迷わず通報を。児童相談所全国共通ダイヤル。電話、189、いち早く、24時間受付。奈良県中央子ども家庭相談センター電話 0742-263788 24時間受付。虐待を疑いながらも確信を持てず通報を迷うこともあるのではないでしょうか。もしおかしいな、変だなと思ったらためらわずにお電話ください。子どもの名前や住所など詳しい情報がなくても構いません。〇〇アパートの2階から大人の怒鳴り声と子供の泣き声がといった情報でも十分です。連絡された方の秘密は固く守られます。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、屋外に長時間締め出すなど、心理的虐待、大声や言葉による脅かし、脅迫など、無視、兄弟間での差別的な扱い、子供の前での配偶者への DV、暴力、暴言、無視など、ネグレクト、食事を与えない、不潔なままにする、家や車に閉じ込める、通学させない、病院に連れて行かない、同居人の虐待を放置するなど、性的虐待、子供に性的ないたずらを強要したり、させたり、見せたりすることなど。子供の前で夫婦喧嘩はしないで。子供が直接怒鳴られたり、叩かれたりしなくても、夫婦間の暴言や暴力を見聞きすることで、子供は脳に大きなダメージを受けます。子供は自分のせいで喧嘩をしているのかと不安になったり、自分は何もできないという無力感や罪悪感を抱えたりすることにつながります。また DV は子どもの成長にとって大切な安全安心を根底から壊してしまいます。そのことが成長や発達に悪い影響を与え、場合によってはストレスによる体調不良や学力低下、不登校など、徐々に良好な人間関係が持てなくなったり、社会参加がしにくくなる恐れがあります。夫婦喧嘩になりそうな時は感情的にならずに話すこと。どうしても感情が出てしまいそうな時には子供のいない、聞こえない場所を選んだり、後で話すことも大切です。子育てに困ったら助けを求めましょう。子供のことや職場、家庭のトラブルから来るストレスや不安感から、子供を必要以上に叱ったり叩いたりしてしまうことがありませんか？まずはその心の苦しさを理解してくれる人に話すことが大切です。気軽に子ども・若者サポートセンターまで相談してください。オレンジリボン。子供の虐待をなくすことを呼びかける運動のシンボルマーク。みんなで虐待のない社会を目指しましょう。15ページ。あなたは一人ではありません。まずは相談してください。女性に対する暴力をなくす運動期間。11月12日から25日。問い合わせ、人権政策課。電話、0745-445005。配偶者等からの暴力、 性犯罪、性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するもので、決して許されるものではありません。この運動期間中、全国で様々な啓発活動が実施されます。暴力の形は様々です。暴力は身体的な暴力に限りません。日常生活の中で繰り返される暴力で、あなたを不安にさせ、支配していきます。精神的暴力、大声で怒鳴る、無視するなど、性的暴力、性的行為の強要、否認に協力しないなど、身体的暴力、殴る、蹴る、物を投げるなど、経済的暴力、生活費を渡さない、金銭的自由を制限するなど、社会的暴力、友人関係を制限する、行動を監視するなど、性暴力をなくそう。相手の望まない性的な行為は性暴力です。性暴力は性別や年齢に関わらず起こります。身近な人や交際相手、配偶者から被害を受けることもあります。パネル展示。女性に対する暴力防止、児童虐待防止啓発。時、11月12日火曜日から25日月曜日。ところ、新庄庁舎市民ホール。パープルリボン。女性に対する暴力根絶運動のシンボルマーク。お気軽にご相談ください。相談は無料。秘密厳守。全国一斉、女性の人権ホットライン。夫、パートナーからの暴力、職場等におけるセクシャルハラスメント、ストーカー行為などの女性の人権に関する問題について相談。時、11月13日水曜日から19日火曜日、8時30分から19時、土曜日曜祝日は10時から17時、相談員、人権擁護委員、および法務局職員、電話 0570-070-810、IP 電話は使用不可、問い合わせ、奈良地方法務局人権擁護課、電話 0742-235457、女性カウンセラーによる女性の悩み相談、フェミニストカウンセリング、DV、仕事、家庭、夫婦、生き方、心と体のことなど、不安や悩みを一人で抱え込んでいませんか？予約制。1、時、毎月第2木曜日。ところ、子ども・若者サポートセンター、大麻保健センター内。2、時、毎月第4木曜日。ところ、新庄庁舎。いずれも13時30分から16時30分。1回50分。申し込み問い合わせ、人権政策課。内閣府全国共通相談ダイヤル。DV 相談ナビ。シャープ8008、晴れれば。DV 相談プラス。24時間受付。電話 0120-279-889。 つなぐ早く。メールやチャットでも相談できます。二次元コードが載っています。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター。シャープ8891。早くワンストップ。女性相談支援センター共通ダイヤル。シャープ8778。話そう悩み。